かがお過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの龍太郎さんとおとしさんです。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はこの3人でお送りしていきます。龍太郎さん、テーマをお願いします。
はい、今日のテーマはアイジェノミクスジャパンが提供する遺伝子検査についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週もよろしくお願いいたします。はい、私は今日は東京タワーが目の前の、はいはい、オフィスでお届けさせていただいております。さて今週なんですが、龍太郎さん、としさんと、久々にこのオフィスで3人でお話しするという感じですよね。うん、
年始以来ですかね、このメンバーでね。
本当そう、半年、
そっか、そうなんですね。はい、では今日もよろしくお願いいたします。はい、龍太郎さん、今日のテーマは、
そうですね、今日は改めて、ずっとラジオやってきて改めてなんですけれども、アイジェノミクスジャパンが提供する遺伝子検査をもう一回ちょっと整理してお伝えしたいなと思ってます。
はい、そうですね、エラ、エマ、アリス、PGTA、この3つがもうメインでね、今日お話したいなと思うんですけども、
はい、
はい、ね、はい、龍太郎さん、
はい、じゃあエラ検査からご紹介していきたいと思います。
はい、
でまずはアイジェノミクスジャパンが提供するエラ検査なんですけれども、
はい、
この検査、もともとですね、アイジェノミクススペイン本社の創業者であるカルロス・シモン教授という先生がいて、バレンシア大学ですとか、ハーバードでもちょっと席を置いていたりというような産婦人科医の先生がいて、どうもやはりこう配色のタイミングっていうところが、やはりこう時間によって移植できてしても妊娠しない人がいるということで、遺伝子の発現パターンを調べて遺伝子検査を開発したっていうのがこのエラ検査になります。
はい、
でやはり体外受精して移植しても妊娠できない方の中に、その着床の窓といって妊娠がしやすいタイミング、これが例えば早すぎたりもう過ぎてしまっていると結果的に妊娠できなかったということが分かっているので、子宮内膜の、ね、組織をちょっと取ってきて遺伝子のパターンを見て、その方が、早い時間に移植をすればいいのか遅い時間に移植をすればいいのかっていうのを確認する検査です。
はい、
で大事なポイントはその、専門用語で言うとこう再現性というところなんですけれども、
はい、
ホルモン、やっぱ妊娠の周期ってホルモンに依存するので、特にプロゲステロンというホルモンが、きっちり、量が増えてきているっていうところを測る検査になるので、基本的にはその、モックといいますか、周期を作ってホルモン周期で検査をするというところが基本になってきます。
はい、
でエラ検査で、時々言われているのが、ちょっと生検するので痛い方もちょっといらっしゃると思うんですけれども、
はい、
クリニックさんによってやはり麻酔をして、取っていただくといったようなケースも多いですし、で先ほどホルモン補充周期というところで、お話をしたんですけれども、最近ではやはり自然周期でやった方がっていう論調とかも結構増えてきているので、自然周期ですとか、排卵周期といったようないろいろなこうバリエーションでエラーをやるといったようなことも増えてきているといったような検査になります。
はい、
ありがとうございます。
じゃあ次、トシさん、エマアリス検査について教えてほしいんですが。
はい、で私から。このエマアリス検査が登場したのは私たち2018年からなんですけども、開発したのはモレノっていうですね、女性の先生で、さっき龍太郎から話があったカルロス・シモンのチームのメンバーですね。
はい、
でこの女性が発見したのは、出産される方の子宮内の細菌層と、出産されずにこう流産に至ってしまう 方の、子宮内の細菌層、そしてなかなか妊娠しない、不妊の方の子宮内の細菌層っていうのをこう、まあ、3つのグループに分けて、調べたところですね、
はい、
どうも出産される方っていうのはラクトバチルス菌が、まあ、多いですよというのが分かったんですね、うん、でそこからいろいろこういろんな患者さんの子宮内をこう調べていって、あ、これは妊娠に役立つ検査になるぞということで立ち上げたのがこのエマ・アリス検査ってなります、
はい、
でこのエマとアリスと2つに分けてるんですけども、
はい、
なぜかというとですね、まあ、私たちはこの検査で、まあ、ラクトバチルス菌が、増えるような環境を、まあ、提案したいわけなんですけども、まあ、そのどんな菌がいるのかなっていうのをモラ的に調べて、でそれをもし病原菌がいたら、まあ、もちろん嫌というか困るわけなので、エマ検査というラクトバチルス菌がいるかどうかの検査だけじゃなくて、モラ的に見ようと、はい、でしかもかつ病原菌と言われている10種類の菌をこのアリス検査で調べようというのが元になっています、
はい、
なのでこのエラ、エマ、アリスの特にこのエマ、アリスでは子宮内の細菌層を調べる検査として提供しています。でここで一つ大事なことを言いたいのは、この検査ってあの量を見えるんですね、はい、量っていうのは菌の量です、うん、多いのか、少ないのか、ほとんどいないのか、でこのいった量を見れるのってこう私たちの検査しかなくてですね、
うん、
この量を見ないと本当にこの割合、ラクトバチルス菌が9割いましたよ、例えば7割いましたよって聞いてもですね、全体の量として多かったのか、それともすごく少なかったのか、うん、そこをはっきりしないと本当に自分がどの抗生剤必要なのかとか、本当に自分が必要なラクトバチルスの実剤とか、うん、まあそういったのがやっぱりちょっとわからないので、この私たちの検査は量が見れる、アリス検査としておすすめをしています。
はい。
とさ、一個質問していいですか。
はい。
この菌の量なんですけど、まあ菌の量とか菌って聞くと、やっぱりそのなんか、あの一般的にはこう腸内細菌とか、
そうですね、
腸内フローラっていうイメージがあって、うんうん、まあ、消化管ではね、その乳酸菌ヨーグルトを食べたりとかすごくこういろんなことをされてるんですけれども、うん、それから腸とかそういう消化管と、うん、で片やこの検査というかあの生殖器を見てると思うんですけど、はい、これ そもそもこれイメージとしてはこうなんか似たようなこう風に聞こえちゃうんですけど、うんうん、そもそもこれ同じ風に捉えていいんですか。
違いますね。似てはいるんですけども、違います。違いますっていうのは、お腹の中に乳酸菌、さっき言った乳酸菌がたくさんいた方がいいよねって、もういろんな、ね、ヨーグルトでもしてよ、乳酸菌推しがすごいですけど、乳酸菌と、ラクトバチルス菌っていうのはまた違うもので、乳酸環菌っていう分類になります。だから子宮内には乳酸菌ではなくてですね、ラクトバチルス菌、乳酸環菌が多い方がいいって言われているので、腸内の細菌層と子宮内の細菌層はちょっと分けて考えた方がいいと思います、
うんうん、ありがとうございます、
はい、
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整えるエラ、エマ、アリス、不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。今週はアイジェノミクスジャパンが提供する遺伝子検査についてお届けしております。さて、まあ、前半はね、エラ、エマ、アリスについてご紹介してまいりましたが、次はゆ
う
たろ
う
さん、
はい、そうですね、次は PGTA のお話です、はい、
うん、
前半はそのいわゆる土星 の、まあ、子宮の中のお話だったんですけれども、 PGTA はですね、肺そのものですね、体外受精で移植する、要は赤ちゃんになる肺が本当に赤ちゃんになってくれるのかどうか、でここかなり大きなポイントなので、うん、やはりその肺がいいのかどうなのかっていうのを調べたいっていうのはあると思います。で現在日本産科婦人科学会ではこれあのやっぱ残念ながら流産してしまったような方は次流産を繰り返さないために、はい、その PGTA という肺の遺伝子検査、まあ、遺伝子というよりはこれ染色体検査といった方が正確なんですけれども、染色体検査を行ってで、検査として異常がないものを移植することで、できるだけ、 流産を避けるといったようなことが学会からも推奨されていて、うん、で技術的にも結構やっぱ高度なことをやって、はい、胚盤胞という5日目の百数十細胞ぐらいまで増えたところから、うん、将来胎盤になるところですね、ここから胚盤養子さんが顕微鏡下で細胞5個ぐらいこう取ってきて、でそれを検査会社で、DNA を生成して分析して染色体の本数を調べて、ちゃんと人の染色体の本数、2×22+2 で46本あるのかなっていうのを調べる検査です。でトシさん、このアイジェノミクスの PGTA ってどんな特徴なんでしょうか？
そうですよね、もう日本に PGTA を検査を提供しているところってもちろんもう5社以上あります、
はい、
で世界でもまあそれがたくさんあるんですけども、やはり皆さんこう特徴を出していて、で私たちのやはり違い、他社との違いってなると、まず解析のところ、大体他の会社さんっていうのはそのこの PGTA を解析する際にメーカーが機械が次世代シーケンサーっていうものを使うんですけども、その機械が2社あります。でその2社がですね、提供しているソフトを、まあ、そのまま使っているところが多いんですけども、私たちはあえてそこをその次世代シーケンサーを開発している会社さんと一緒に、この解析ソフトのところも共に開発してですね、でプラス自分たち独自の解析ソフトの部分を組み込んでおります。でこれ組み込むと何がいいかというと、データを蓄積してより詳細でかつより正解に近い答えを導き出すことができます。やっぱりこれをしないと、当時開発されたソフトだけを使っていると何もアップデートがないんですよね、
はい、
そこを私たちは力を入れて組み込んでます。じゃあ実際にどんなことやってんのっていうとですね、例えばこのデータって皆さんは見ることがないので、こうイメージをなんですけども、はい、まあ、答えが1かのか2なのか3なのかって、これまあ例えば染色体の本数、まあ、各2本ずつあればいいよね、お母さんからお父さんから1本ずつもらって2本ずつあればいいよねっていうことなんですけども、こうやっぱりデータを見ていると揺らぎがあって、まあ、2.2 だったり 2.3 だったり、はい、でその揺らぎが本当にある揺らぎなのか、もしくは揺らぎではなくてただ単に本当は2だよという答えなのか、まあ、そういったところをはっきりさせるためにはこれまでのデータをたくさん見ていかないと言えない、そのところを私たちの解析のソフトのところでは組み込まれています、でもう一つ大きな違いとして、よくモザイク肺っていうのが、まあ、PGTA をやり出すと見聞きすることになるんです。で、このモザイク肺っていうのはですね、さっき話したその染色体がもしくはこれ3本じゃないの 2.5 本ってなってるけどとかね、そういった中途半端な数のことになるんですけども、でも実際はそれが2本なのか3本なのか、まあ、1本なのかっていうのは明確で、細胞本当に解析することができればはっきりするんですね、そのあたりは。ただそういった次世代シーケンサーの検出の限界ということで、まあ、そういったモザイクという判定があるんですけども、このところも私たちはこういったモザイクであればほぼ正常肺と考えていいですよっていうところを開発し研究して、はい、それを論文として公に出してます。なのでそういった取り組みをしているのは全体を見ても、まあ、弊社ぐらいかなっていうふうに見えるので、私たちはこの PGTA をすごく推しています。
ありがとうございます、はい。
さあここでですね、患者の皆様からのお声に、ぜひ答えていきたいなと思うんですが、はい、公式 LINE の方とか、
はい
はい、まあ、ブログとかね、ご覧いただいている皆様から、はい、お問い合わせが来てるんですよね、
はい
はい、ではリュウトロさん、どんなご質問ございますか？は
い、いくつかあるんですけれども、
はい、
じゃまずエラ検査についての質問から、プロゲステロンの重要性は理解いたしましたが、エストロゲンに関してはどうなのでしょうか、というところを、トシさん、はい、どうでしょうか？
そうですね、はい、これはエラー検査でそのエストロゲンが変わるとエラー検査の結果に影響しますか、再現性に影響しますかっていう問い、問いだと思うんですけども、答えは影響しません。
はい、はい、やっぱりプロゲステロンが大事、
ね、その通りです、
はい、じゃあ次はですね、エマ検査についても質問が来ています。
はい、
はい、一つ目がですね、エマ検査も高額ですので躊躇しています、結果がどう出てもやることは抗生剤とインバグ処方しかないのかなと思うと受けようか迷いますが、エマ検査を受けることで対処が抗生剤やインバグ以外に変わってきますか？他にメリットはありますか？また、回答からエマ検査の結果で着床の窓が変わるということでしょうか？ 過去のエマ検査でラクトバチルスがゼロ、ビフィドバクテリウム 99% で着床の窓もずれていたので、これからエマを再検査を受けたとして状況が改善されていた場合は着床の窓も変わっているのではと懸念しました。はい、これについてトシさんいかがですか。
これはですね、私回答したんですけども、はい、あのエマ検査のやっぱメリットってその量を見れるので、抗生剤が提案する必要があるかどうかまで、見ることができます。で、不必要な抗生剤ってあまり良くないと思うので、私たちは全体の結果から見るとですね、抗生剤を提案するケースは3割ぐらいになります。なので7割は抗生剤なしで、治療ができるということになります。で、あとですね、私たちエマ検査の結果で着床の窓が変わるかどうかっていうよく聞かれたりするんですけども、ひどい炎症があればですね、これを治療してからエラ検査をしないと、ひどい炎症のままエラ検査をすると結果変わってます。ただその治療をした後、もしくはひどくない炎症であればですね、エラ検査の結果が変わることはありません。
はい、ありがとうございます。で、この方続いてもう一つご質問されているみたいなんですけれども、じゃあ次の質問いきますね。そうなってくると検査をしてもしなくても乳酸菌処方していればいいように思えてきます。検査を受ける旨味があまりないような気がしていて、検査のメリットをもう少し教えていただけないでしょうか。今感じているメリットは現状の把握と、それに伴い記者で的確なアドバイスと対処法をご教授いただけるというところかなと思っております。これに対しては、
はい、これはですね、はい、このやっぱり検査のエマーリス検査のメリットっていうものは、このラクトバチルス菌が、少なかった場合に他の菌の存在によってラクトバチルス菌の増殖が邪魔されているのか、それともプロバイオティクスによる過量のみでラクトバチルス菌を生着させることができるのかが、分かります。再検査がもちろん必要となりますけれども、もし改善されていない場合、再検査をしてですね、改善されていない場合ですね、その他の菌が検査されていれば耐性菌の可能性もありますし、ラクトバチルス菌が増えていなければですね、相性、別の会社のプロバイオティクスの利用などによって効果を見るってことも選択肢が増えますので良いかと思っています。
ありがとうございます。
さて、お時間となりましたが、まあ、今のようにね、結構具体的に質問してみたいという皆様もいらっしゃると思うので、ぜひ公式 LINE からね、お気軽にお問い合わせをいただければ、プッさん、龍太郎さん、お答えされるということで、はい、ぜひお待ちしております。
します、
はい、そして、今公式 LINE のご紹介でしたが、 X、 それからこの番組も含めてですけれども、放送を、YouTube、はい、こちらの方も、ぜひ皆様チェックしていただければと思います。次回も龍太郎さん、トシさんと一緒にこちらのオフィスからお届けしていきたいと思うんですが、なんとラボが、
そうなんです、ちょっと移転をするということがありましてですね、はい、ちょっと今バタバタバタバタしてるところなんですけど、はい、はい、そんなお話をしたいと思っています。
はい、それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。